この番組は世界中からの寒波で支えられています。おはこんばんちは、タチオミストの慎吾です。私にとって今日は2020年10月16日金曜日です。テレワークによる運動不足やオフィスと異なる環境で長時間普段と違う姿勢をとることでぎっくり腰になる人が増えているとか、長時間の座りっぱなしを避けて適度に体を動かしたりストレッチしたりすべきだそうです。おすすめですよ、エアー縄跳び。では雑誌チェックです。今日10月16日の三つ星記事は週刊ポスト17ページ、見出しは新カラー経済学、色を変えたらこんなに売れた。色を変えたら売れたといった大ヒット商品を生み出した色彩戦略など、さまざまな色に関する関東のカラーグラビアです。ポイントをピックアップします。まずうなぎパイというお菓子について、この個包装の色、以前は爽やかな青だったそうです。理由は製造販売会社の春華堂の地元浜松の浜名湖をイメージしたから。ところが思うように知名度が上がらず売れ行きも良くなかったそうです。そこで夜のお菓子というキャッチフレーズと勢力増強の効果のあるうなぎを結びつけ、滋養競争ドリンクのカラーで知られる赤と黒、そして黄色をあしらった包装に変更したそうです。これでうなぎパイは浜松を代表するお菓子として全国に知られるようになったんですね。次にポカリスエットについて、腐敗をイメージさせるとして食品関係に寒い色、寒色の青を使用するのはタブーでした。しかし80年に発売されたポカリスエットはあえて青を採用。理由は水分や電解質、イオンを補給する飲料というコンセプトをクールでシンプルに体現するためだったそうです。現在は多くの支持を得ています。ではここからはスーパー戦隊に見る日本人の色彩感についてです。70年代前半まではランドセルやトイレの記号が示すように赤は女子の色でした。そのイメージを一変させたのが75年に始まった秘密戦隊ゴレンジャーでした。義理人情に熱い情熱的なリーダーとして描かれたのが赤レンジャーです。当時赤いヒーローはかなり斬新でしたが、無事子供たちに受け入れられました。以降スーパー戦隊シリーズ44作品の大半で赤がリーダーだそうです。またゴレンジャーのモモレンジャーのように当初女性戦士の色はピンクだけでしたが、84年の超電子バイオマンでは黄色の、翌年の電撃戦隊チェンジマンでは白の女性戦士が初めて現れています。このスーパー戦隊シリーズは時代性を反映するそうで、バブルの時期に黒の服装が流行したことでその頃から黒の戦士が定着し始め、97年の電磁戦隊メガレンジャーではメガブラックがリーダーを務めました。最近ではメンバーの増加に伴って戦士の色が増えていて、2017年の宇宙戦隊キューレンジャーでは過去最多の11色が使われたそうです。ちなみにですね、初の女性リーダーというのは94年忍者戦隊カクレンジャーの忍者ホワイトだそうですが、私これ見てました。子供に付き合って主題歌も歌えます。
海外からの寒波はペイパルで、
タチオミストアットマーク gmail.com まで。
国内の寒波はみずほ銀行から。
詳しくはシーサーのサイトで。